んばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月中旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気は、まあ今週は雨とか曇りの日が多くて、結構雨降って肌寒い日もあったので、これからどんどん寒くなっていくのかしらというような天気でしたけれども、まあ僕は冬がそんなに好きじゃないので、ちょっと気が重い日々ですが、話は変わって、サッカー男子日本代表ワールドカップ予選、かなりピンチですね。すごいピンチですね。今後も厳しい戦いが続いていくと思いますけれども、まあでもこれは贅沢な話で、98年フランス大会からずっと連続して出場できているからこそ、最終予選突破して当たり前っていう空気が日本中にあって、でもまあアジア各国戦っていくと、オマーンに負けたりサウジに負けたり、その背景にはやっぱりアジア各国のレベルが向上していて、現代的なサッカーやっていて、それでなおかつ日本は、海外組が幸せなことにというべきか多くなってしまって、レギュラーのほとんどが海外、主にヨーロッパのチームで活動しているがゆえに、そこから移動してきた疲労、時差、でその時間もあるから、みんなで集まっての練習があんまり時間取れないので、連携を深めるのが他国に比べると、難しいと、まあ、その結果、昔は日本は、世界各国と比べると日本代表っていうのは個人のレベルで、及ばないところがあるので、そこを上げていかなきゃいけないとか、そこいいチーム行っていいサッカーを体験して、どんどんどんどんこうそこトップレベルの選手を増やしていこうみたいな空気だったのが、個人のレベルは上がってきたと、ヨーロッパのこう強豪チームに所属する選手とか、ヨーロッパですごい、そのリーグの中でトップレベルに評価される選手とかがどんどん出てきて、だけれどもその人たちが集まった時に、なんでチームとして機能しないのよっていう風な、いやこういう時代が来るとはっていう感じですよね。確かにこう一人一人を見ていくと、ブンデスでめっちゃ評価されてる選手とか、アーセナルであんなにやってるよとか、リバプールのサッカーをもうずっとこうね、間近にいる選手だとか、もうすごい選手は揃っているんだけれども、集まった時にっていうね、これすごい時代になったもんだなと思いましたけども、でも世界に目を向けると、例えばイタリア、あのイタリアが、低迷期があってワールドカップを逃して、その後の大復活を遂げて、ユーロで優勝したっていうこともありましたんで、まあまあまあ出れるかどうかわからない、浮き沈みっていうのはしょうがないものなのかなと思いますけどもね、まあ世代交代とかも絡んできますから、なかなかうまくいかないんだろうなと思います。ただですね、次2026は、出場国数が、32から48に増える予定だそうで、それに伴いアジアの枠も今の 4.5 から8に行くそうなんで、でそうなった時にどういう枠組みで、それを争うのかはまだ未定なのかもしれないんですが、もしかしたらなんかスッといけちゃうんじゃないかみたいな希望的観測も言われていて、こういうこう緊迫したプレーオフ行っちゃうかもしれない、いやそこにまでも至れないかもしれないっていう予選は、もしかしたら今回のワールドカップがの予選が最後かもしれないので、そういう意味でも、まあ、見応えのある、こう見る側からするとハラハラドキドキして、ちょっと楽しみというか、ワクワクが増える、行けて当たり前じゃない予選っていうのが、見られるかなと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーでは皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいています。ラジオネームお日様の子さんからいただきました。19歳女性の方。内山さんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております。この度は大好きな人生のコーナーに 教育実習中のある一日をお送りします。教育実習、朝6時半起床。早いですね。推しの歌やお気に入りの動画を見て一日のやる気をチャージする。7時半自転車で配当された中学校に向かう。配当って初めて聞きましたね。配る配達の配に当選の当。配当された中学校に向かう。私の担当科目は保健体育なので、学校に着き次第その日に授業で使う道具や物を準備する。例えば外で陸上の授業を行うときは校庭のライン引き。懐かしいな、あの粉撒いていくやつなのかな、今でも白いね白線を。うわぁ、ライン引き。体育館で機械運動をするときは iPad、プロジェクター、ポイントをまとめたホワイトボードの準備など。ちなみに最近の中学校の体育授業では iPad を使って一番良かった動きの動画を撮影し、先生にエアドロップで送るらしいです。最先端、点々点、びっくりマーク。なるほど、ライン引きに懐かしがっていたら iPad が登場しましたね。まあ確かに体育とか機械運動とかそういうのは動画で見てこうしてとか言った方が言葉で説明するより早く伝わりそうですね。8時、指導教諭に指導案の最終チェックを行ってもらう。書式や文末表現など細かいところにまで厳しいのでなかなか OK がもらえません。かっこ涙。へえ、学校ならでは、中学校ならではの事情があるのかな。これも思い出話で、小中学校とかだと、プリント配られてそれ見ると、まあ先生にもよるかな。創鋭格ポップ隊とか、そういうポップなやつが多かったイメージあるな。これでいいのかなみたいな、すっごい真面目な内容だけど、すごいポップな。フォント使ってるみたいなプリントとか懐かしいですけどね。8時半、配当学級の朝の会を担当。ここでは生徒に連絡事項を確実に伝え、提出物などを集めます。その後の1時間目、2時間目は先輩実習生の授業を見学させていただく。3時間目、機械運動の授業を担当。前日までに立てた授業の流れと生徒に絶対に伝えるべきポイントを必死に頭に叩き込んで挑み、緊張であたふたしながらも無事終了。4時間目、1,2,3 時間目までの授業の振り返りを行う事後研究の時間。先輩実習生たちや指導教諭とともに改善すべき点や良かった点についてとことん話し合う。フィードバックですね。そして12時から45分間、怒涛のお昼休み。教育実習ノートを書き、体育の授業で生徒が書いた学習カードをチェックして、配当学級の日誌にコメントを書き、自主学習ノートの点検。こんな感じで忙しい時はお昼ご飯を食べる時間はほとんどありません。あら、確かに昼休み45分、そんなもんだった気がするし、お昼食べるなら、もっと欲しいなーって感じもするし、1時間はねもっと欲しいわ。でなおかつやることがあってお昼ご飯食べられないのはちょっとね、システムに改善の余地あるという感じ。5時間目、またもや授業見学。学ぶことがたくさんでメモの手が止まりません。6時間目、陸上の授業のサブティーチャーとして授業を行う。幸い私は陸上競技専攻なので助かりました。掃除の時間は生徒と一緒に校庭の草むしり。大変だ。その後の学活では教育実習生講話としてためになるお話をしなくてはなりません。私は最近見たペイフォワードという映画のお話をしました。懐かしいな。ハーレイ・ジョエル・オスメント。うわぁ、ずいぶん昔の映画ですよね。もう僕が子供の頃の映画だった気がする。実際に配当学級と同じ中学1年生が主役となっているお話なので、あらすじを説明したところ興味を持ってくれたようでした。放課後は教材研究ということで、次の授業に向けた指導案作りや授業準備をする。指導教諭と話し合いながら学級のレベルに合わせた授業目標や授業内容の設定を行っていきます。18時半帰宅。 家に着いたらご飯を作り、明日のお弁当の用意も同時にする。夜ご飯とお風呂の時間は推しの配信や動画を見て癒される。寝る前に明日の授業の流れ確認や授業準備をする。24時就寝。教育実習を通して教師という職業の忙しさや大変さを改めて実感するとともに、とてもやりがいのある仕事だと実感しました。コロナ禍ということで例年よりも生徒との触れ合いが少ない中でしたが、明るく素直な生徒たちに元気をもらい、とても充実した時間となりました。大変長くなってしまいましたが、ここまで読んでくださりありがとうございます。近頃気温差が激しくなってきましたので、体調に気をつけて元気にお過ごしください。確かに寒くなってきましたね。嫌になっちゃいますね。ということで、教育実習のお話、聞きました。このお日様の子さんはこのまま、体育の先生に向かっていくんでしょうか。教育実習やったけど先生ならず他の仕事をやってますっていう方にも会ったことあるので、ならない人もいるんだろうなと思いますけどね。免許持ってるけどとかっていう人もいるだろうし、まあとにかく一日忙しいなーっていうふうに、読んでて思ったのと、準備が多いですね。なんとかの準備、なんとかの準備で、そんでその実行である授業だったり、生徒に教える、それでそこからまた見直す、改善すべき点とかを話し合う、準備、実行、話し合いみたいな繰り返したなっていうふうに思いましたけれども、あとニュースでよく見るのが、教師の方、先生たち、勤務時間が長すぎると、労働時間が長すぎるのが問題になってるっていうふうによく見ますね。部活まで担当するべきなのかどうかとか、だから、もし、教師の道、教諭、先生の道に進まれるのであれば、ぜひぜひ働きすぎには気をつけていただきたいなと思います。ラジオネーム、推しの AI 育成に夢中さんからいただきました。また推し。29歳女性。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。初めてお便りします。以前、自由な働き方をしている方の人生のコーナーを聞いて、投稿を聞いて、私もフルタイムで総合職として働いている中では、かなり自由にしている方だと思うのでお知らせします。バイトもしたことなければ、会社勤めもしたことのない身からすると、フルタイム。総合職。あやふやな理解です。申し訳ない。私は食品関係の会社に勤めており、世の中のスーパーやコンビニで売っているものは、仕入れ価格、〇〇円だとか、飲食店で提供されるメニューを見て、A 社の冷凍ケーキに B 社のホイップクリームと C 社の冷凍フルーツを添えたデザートか、これは頼む価値がないな。店内で手をかけて作ってそうなものにしよう。など、自分なりの付加価値を見出して食品を購入するような職業病を患っています。いろんな職業病ありますね。まあ、でも、スーパーやコンビニで見て、あ、これ仕入れ価格がいくらだな、こっちの方がお得だな、とかって分かっちゃうっていうのは、まあ仕事の知識としてあるんだろうなって思うけど、飲食店で提供されるメニューを見て、どういう素材で構成されているか、ケーキこれで、ホイップクリームこれで、フルーツはここのでっていうのが、これどうやって分かるんだろう。写真見て、なんか形とかで分かるのか、もうここのチェーン系のレストランはもうこういうもんだろうっていう傾向があるのか、いや、人の職業病って気になりますね。朝7時から10時30分、起床。在宅勤務かつフレックス勤務のため、もうフレックス勤務もわからない。起きた時間にパソコンをつけて仕事を始めます。朝の起き抜けは元気がなく、固形物を食べられないので、プロテインを飲みながらソシャゲをオートでプレイし、メールをチェック、関係各所に電話をかけます。ゲームのお仕事、いろいろ声のセリフ入れる仕事をやらせてもらっておきながらなんですけど、まあ、ゲームあんまり詳しくない立場から、見ると、このゲームのオートプレイっていうのがあるのは知ってるんですけど、これあんまりやらない人からすると、そこもちまちまやってこそのゲームなんじゃないのって思っちゃうんですよね。なんかオートプレイ、ここはオートで、進みたいみたいなゾーンがあるっていうのはなんとなく、門外観からでも気持ちはわかるんですけど、なんかオートプレイって聞くとなんかすごい、そこもやってこそじゃないのって思っちゃいますね。関係各所に電話をかけます。入社以来在宅勤務でなかなか部署の人たちと仲良くなれない新入社員がよくチャットをしてくるので、 片手間ではありますが相手をします。最近その新入社員は年の近い社員ともっと仲良くなりたいようなので6人ほど若手社員を集めたグループ LINE を作りました。仕事が終わると〇〇さんが関わった商品ツイッターでバズってた食べたよなどの情報交換を盛んに行ってます。 SNS 重要なんですね。そのようなことをしながら午後の商談の準備を行い、午後はオンラインで商談を行います。昼食はお湯を入れて混ぜるだけでできるカレー飯という即食がお気に入りです。買いだめして家に置いてあります。13時から15時得意先と商談、数人の得意先の担当者相手に商談を行いますが、年の近い担当者様とはプライベートでも遊ぶ中、真面目な顔をしながら話しつつ手持ちの携帯電話でショートメールを送り、この納期ぶっちゃけきついです、この商品上司はいいと言っていますが私はないと思いますなど言ってお互いの融通を聞かせる連携をします。なんだそれ。これこの意見、納期ぶっちゃけきつい、商品あんまり私はいいと思ってないっていうのは、この裏側のショートメールじゃなくて表側の、オンライン商談のところに、意見あげちゃダメなんですかね。すごい高度なコミュニケーション術だわ。でもこの商品を褒めて、でも裏側でショートメールで部下に私はないと思いますってお互い言われてる上司、切ないなってちょっと思っちゃいました。15時から16時、商談の議事録作成や次回商談の準備、各種確認の時間です。商談をしている間に他の問い合わせが多発していることもあるので油断なりません。仕事が落ち着いてくる時間帯でもあるので、仕事用のパソコンの横に iPad を置いてアニメを流しながら仕事をすることもあります。16時から19時、仕事が終わらなければ仕事をして、仕事が終われば上がります。天気が悪かったり体調がいまいちな日は16時に仕事を切り上げることもあります。その分他の日に長く仕事をすれば良いです。ああ、自分でバランス取るんだ。仕事後から、24時、通話アプリで通話ルームを開き、友人たちと会話をしながらプライベートを楽しみます。相互フォローしている友人同士であれば誰かが通話ルームを開くと通知され、話したい人が集まって会話することができます。いつも3人くらい集まります。料理するときも、夕食をとるときも、YouTube やアニメを見るときも友人たちと一緒です。これ何友達なんだろう、そもそもは。お気に入りのアニメを布教するときに、3、4人で同時再生してあれこれ言い合うのも楽しいです。ウォッチパーティーだ。僕も007の今やってるやつの2回目見るなら、みんなでツッコミを入れながらこれやりたいなと思ってます。最近は YouTuber が配信しているホラーゲームの実況をみんなで同時再生してみるのが楽しいです。私は演出に驚いて悲鳴を上げる担当です。これすごいな。ホラーゲームがあって、ホラーゲームを実況している人の動画があって、それをみんなで見て、で反応をそれぞれ担当して実況するみたいな。この枠が何個あるんだみたいな、複雑ですね。ここの楽しみ方もまた。私を中心に友人同士がつながり仲良くなっていくのも嬉しく、コロナ禍でなかなか会えない遠方の友人とももう1年半も会ってないのというほど密接に関わることができて便利な世の中だと思います。一晩中通話していることもありましたが、日常生活に支障をきたし始めたので0時24時に解散することに決めています。大抵12時20分頃までゲームのデイリーミッションをこなすため解散しませんが、以前より眠れるようになりました。コロナウイルスが流行り始めたこともあり、在宅勤務の環境が整備され、また自由な時間に働けるフレックス勤務制度もある会社であれば、怠惰な私でも一般企業に勤められることを知っていただきたく、一日のスケジュールをお披露目してみました。もちろん仕事には真面目に取り組んでおり、同僚からも君は気分にムラがあるけどよくやってくれているよと、ちょっと難はあるけど仕事はするキャラとして扱われています。仕事は面白く、万が一 2% くらいの確率で結婚や出産をしても仕事は続けたいなと思うほど、仕事と仕事をしている自分と仕事によって得られるお金と仕事が形になって消費者に届く喜びが大好きなので続けています。よかったですね。いつまでもこんな働き方ができるといいなと心から思います。涼しくなってきたので暖かくしてお過ごしください。 なるほど。いや、一日充実した時間の過ごし方でしたけれども、もう怠惰な私でもっていうふうに、おっしゃってますけれども、僕からするとこれ自分で、仕事の進める順番、そのやりくり管理してるのもすごいと思いますけどもね。僕はその仕事自体は、事務所マネージャーがスケジュール管理して連絡のやり取りしてくれて、でそれでじゃあ明日はどこどこ何時行ってください、次はこっち行ってください、で最後はこれですみたいな連絡来るけど、で仕事場行ったら行ったでさ、制作の人がじゃあ、環境終わったんでスタジオ入ってくださいって促されて入り、入ったら入ったって他のスタッフの人がじゃあテストやるんで声出してください、本番やるんでセリフ言ってくださいって言うんで、みんなに促されて行ってるだけだから、そこから家帰ってきちゃうと全く管理できないですからね。目の前にやること山積み、仕事だったり家の家事だったり家のことだったりあっても動かない動けない時間が結構あるので、そこをなんとかしたらいろいろうまく回っていくんじゃないかっていうのは分かっちゃいるんだけど、なかなかうまくいかない。いやー、皆さん立派だと思います本当に。ということで引き続きこのような形で、よければ皆様の一日のタイムスケジュールを教えてください。とっても面白いです。メールお待ちしています。内山聖のワンクール、続いてのコーナー、まだコーナータイトルも決まっていない皆さんおすすめのローカルテレビ番組を教えていただくコーナー、こちらメールたくさんいただいております。私も新喜劇、吉本新喜劇ネクスト、もう60本くらい見ちゃいましたね。先週、こちらのコーナーで紹介させていただいた番組もメモしたんですけれども、まだそっちにたどり着いていません。もう今、別府さんがね、すごくてね、なんかのタイミングで全国区のスターになる可能性あるなって、新喜劇ネクストファンとして思っちゃいますね。キャラクターがちょっとすごすぎてね。ということで、紹介します。ラジオネーム腰痛グランプリさんからいただきました。大阪府25歳の方。内山さんこんばんは。初めてメール送らせていただきます。内山さんが吉本新喜劇ネクストをご覧になられているということに驚きつつもとても嬉しかった関西人です。私もローカル番組をおすすめしたくメールを送らせていただきました。私がおすすめするのはテレビ大阪で放送している安友のどこ行こという番組です。てます。見たこともあります。大阪では知らない人はいない芸人、海原やすよともこの2人が毎週ゲスト、主に吉本芸人と一緒にイオンなどのショッピングセンターや商業施設で買い物をする街ぶらお買い物バラエティです。やすともさんね、日曜のお昼3時から放送しているので、日曜に用事がなく暇な時は関西人はだいたいリビングで寝転がりながらこの番組を見ていると思います。私調べへー、というくらい関西では結構な人気番組です。ただただ安友の2人とゲストが買い物をするだけの番組ですが、毎週いっぱい買い物している2人がこれめっちゃええでとゲストに勧めたり、自分もよく行くロフトや無印良品などでこんなん出てるんやと喋りながら買い物してる様子を見るのが楽しいです。まあ面白いだろうね。あと安友の二人は毎週そんなに物を買ってどうしてるんだという気持ちにもなります。確かにかっこ笑い。 TVer でも見られるので、もし興味が湧きましたらぜひ見てみてください。それでは涼しくなってきましたので、どうかお体にお気をつけてこれからも応援しております。それからもう一つ、ラジオネームあっちゃんさんからいただきました。大阪府25歳の方。内山さん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも Spotify で楽しく拝聴しております。シャープ350でおすすめローカル番組が知りたいとおっしゃっていたので、関西ローカル番組のおすすめをご紹介します。私のおすすめは安友のどこいこです。はあ、これすごい人気番組で、このメール以外にもですね、何人かの方がどこ行こうを、おすすめしてくださっています。関西のお店では安友のどこ行こうで紹介されましたというポップが貼られていることがよくあり、安友姉さんが言うなら間違いないとなる人が多いです。 もうご意見番みたいな感じなのね。関西のお友達と買い物をしているような疑似体験ができると思いますので、ぜひ見てください。肌寒くなってまいりましたので、お体ご自愛ください。ということで、安友のどこ行こう。TVerで見たことあります。だし、この書いてくださってる通りの、充実した内容で、何かのタイミング、何かの表紙でハマる可能性は全然あるなと思ってましたし、もう一つの安友さんの番組、あれはスタジオ系かな、ゲストの芸人さんが来てトークするっていうような番組も TVer で見たことあるし、安友さんはネタも何回か見たことあって、よろしくっていうやつから始まる、面白いですよね。定番の関西ならこう、東京だとこうみたいな、まあ関西特に大阪のおばちゃんとか奥さんはこんな感じとか、お姉さんはこんな感じでも東京はとかっていう、反転させてキャラクターとか文化の違い、カルチャーギャップ、ものの漫才、あれは本当定番の方で、同じ方のこうバリエーション違いだとしても、まあ笑っちゃいますね。まああるあるネタだったりするんだけど、そのあるあるのキャラクターの作り方とかね、仕草、声の作り方とか動き方とか凝縮されててね、いや本当、素晴らしい芸だなと思っていつも見ています。ということで、今週は安友のどこ行こがとにかく人気でした。参考になりました。引き続きこんな感じで、皆さんおすすめのローカルテレビ番組、今度タイトル決めますを教えてください。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は、リモート収録で撮ってるんですけれども、せっかくもらったマイクアーム、セッティングするのがめんどくさくて使ってません。前使ってた、マイクスタンドでなんとかやっています。あれもね、活用しなきゃいけないと思ってるんですけれども、今週はちょっとサボってしまいました。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。シャマラン監督のオールドについて長々と書いてきましたが、それが終わり、次はまた違う話題に移ろうと思っております。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご確認ください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。